大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, Susan, what's new today?
Well, you know, last time we talked about the challenges of college life in the classroom at U.S. universities, but now let's talk about life outside the classroom. So students do spend a lot of time in the library or the lab or studying in their rooms outside of the classroom, but they also find time for other pursuits. Now, many students have part-time jobs to help pay for their tuition or living expenses, but there is always time to hang out with friends. Now, when I was in college, I lived in a co-ed dormitory with men and women living on the same floor. Now, the majority of the rooms were meant to be shared by two women or two men, always single sex, and there were two common bathrooms on the floor, one for each sex. And dorm life is very casual, with lots of, you know, pizza, loud music, laughter in the hallways. And students were also used to seeing each other walking down the hallways in their pajamas or in their robes. It was very casual, very laid back. Now, there were all sorts of clubs and organizations at my university, too. Everything from sports teams to political and environmental groups, drama groups, bands, college newspaper. We had a college radio station. And we also had some social groups called fraternities and sororities, though they weren't really very popular at my school. They're very, very popular, or a very important part of social life at other universities. And, of course, there were lots of parties on campus and off campus, usually starting Thursday nights. Thursday, Friday, Saturday were the big party nights. And that usually involved lots of alcohol, too, very popular with college students. Now, college is a really, really wonderful chance for young adults to explore their identities, to discover new academic and recreational interests, and to make lifelong friendships as well. I met my closest college friends the first few weeks in my dorm, and we remain friends to this day.
さあ、また今回もね、もう盛りだくさんですよね、トークが。前回触れましたが、教室の中での話、勉強の話、今回はですね、教室の外、待ってました。いう感じがあるかもしれませんが、教室の外だって、library、ね。図書館での話かもしれないでしょうってね。ちょっと図書館話出ましたがね。まあ、学生によっては、part-time jobs、アルバイトしてるっていうこともあるかもしれませんよね。実は、スーザンさんは、dormitory、寮にいたってのは分かりましたね。それもね、co-ed ドームなんだね。co-educational。まあこの場合は共学っての変だね。要するに男女共同の寮なんだね。でも男女共同の寮だと言ってもですよ、同じ部屋に男女いちゃいけないっていうことなんだね。まあこれ一応名目上ってことかなと僕は思うんだね。うん、だから名目上は同じ部屋にはシングルセックスって言ったらね、こういう英語をとんでもなく誤解しちゃうとね、え、寮ではシングルセックスかと、ダブルはダメかみたいなね。わけのわかんないことになっちゃうから。これはどういう意味かというと、同性のルームメイトでなければ同室できないと。だから、まあ部屋に男女は入れないと。男性同士、女性同士と。これはね、シングルセックスと、まあ、言ってるわけであります。でもね、なんかね、もう絵が浮かんでくるよね。うん。こういう寮だから、廊下をね、パジャマで歩くやつ、裸同然の格好でブラブラするやつなんてのは絶対いると思うんだね。うん。それでもってですよ。どうですか？考えてみてくださいよ。私が仮に一階だとしますよ。ね。一階全部男と。The same sex students on the same floor? Or co-educational, gender mixed on the same floor?
Or? Well, it depends on the university. There are some that will have like all women's dorms. But at my university, the same floor,
yeah,
it was men and women. But it was sort of, for example, in my room, I had a female roommate.
Right.
But the room right next to ours had two men.
Oh, easy access.
Yeah, in a way, I guess you could say.
いやいやいや、僕はね、フロアで分かれてるのかなと思ったけど、結構これはね、イージーアクセスなんで僕言っちゃったけど、つまり、まあ仮にスーザンさんが女性の学生のルームメイトと105号室に立つ、その向かい側の部屋が男2人。これじゃ危ない危ない。
Actually, you know, it's interesting, though. It's a common expectation, I think, for people to think it's by floor. So when I moved into the dormitory, my mother came with me.
Right.
She knew I was going into a co-ed dorm, but she didn't realize that it was on the same floor, men and women. She was very surprised.
All right. ねえ、お母さんやってきて、それはね、フロアくらい分かれてんじゃないかと。でもそんなのもね、焼け石に水だと思うね。うん、違うフロアだってね、もうそれはあのね、非常階段だろうとなんだろうとすぐ使っちゃうっていうかね、時間の問題だと、まあ、思いますけどね。うん、まあ、こういうのを前私ね、You know, we dealt with this expression some weeks ago. One track mind.
Yeah, I think it's fitting in many cases in these dorms. Yeah.
もう大体ね、もう頭の中もう一つに固まっちゃってるっていうね。すいません。まあ、ドミトリーの中で、寮の中でいろんなですね、活動、ちょっとしたクラブみたいなね、活動もいろいろあるんだね。それから、フラタニティ、ソロリティって古いね、これ昔からアメリカの大学に延々とありますね。これね、愛友会とかね、友愛会か。とかいう日本語に結構訳してるんですね。男性の方が fraternity is men.
Right.
Okay. Fraternity. これがまあ男性の方ですね。友愛会って訳してますよ。で、女性の方が sorority. ね。こういう映画も結構作られてますよね。イニシエーションとか言ってな、くだらない儀式やるんだよね。うん、バカバカしいやつね。うん。そんなことで、まあ金曜の晩とかね、土曜の晩とか、だから勉強を平日にガンガンやるから、その週末に弾けちゃうわけだね。ということでパーティーで、もう飲む量が半端じゃないからね。体がすごいから。うん。ということで、この話題だともうほっとくともういつまでも喋ってるからね。そろそろ Phrases of the Week。
Okay, so for our phrases of the week, all related to college now. First one is to work your way through college.And this, is related to the students who are paying for the tuition themselves. So they don't have any help from their parents, probably due to the family financial situation. So often they'll have to work a full-time job or almost full-time job and go to classes. So it's actually a very tough situation. I've had several friends who've done this, though, to work their way through college.
Yeah, 最初の表現ね。これは大変ですよ。Work your way through.Through college、っていうんですね。つまり大学生活ずっとですね、自分の力で自分で収入を得て働きながら大学の勉強を最後までやり通す。これは大変ですよ。ほとんどフルタイムで仕事しないと、まあ満足な収入は得られない。しかし全部仕事しちゃったら大学の授業出られない。いうジレンマがあるわけですよね。ですからまあこれ本当大変ですね。まあ私も知り合いでいわゆるですね、夜はですから3時ぐらいまで夜中のアルバイト、やって、それから7時か7時半には起きて朝一の授業に行くとね。まあ朝一のない時にはもう少し厳しい時間の仕事、高収入の仕事をやってっていう人もまあいますけどね、本当にね、work your way through college。大変ですが、そういう人も未だにちゃんといるということでね、我々も頑張らなくちゃいけませんよね。はい。
Okay, the next expression is, all work and no play makes Jack a dull boy. And this means that though it's really important to work hard or study hard, it's also important to have fun. Otherwise, you won't be a very interesting person.
まあこれね、どうですか？ All work and no play ね、All work でワークワークワークね、これ勉強勉強勉強勉強ばっかりして and no play 全然遊びなしっていうと makes Jack a dull boy。 Jack って誰でもいいの、別に本当に本名は Jack っていう意味で使ってるんじゃなくて、これはまあ比喩的に使われてるわけですね。こういう名詞が人をっていうね、男性じゃなくてもいいっていうことですよ。もっと言えば、ね、ジャックって言ってるけど、でその人をねダウボーイにしちゃう、つまらない子にしちゃうということはどういうことかっていうと、勉強もちろん大事だけど勉強ばっかりで遊びが全然ないとやっぱりつまらない人間になっちゃうぞと。やはり人間の幅を広げていくためには勉強しながらもやはり遊びも大事なんだね。Work hard and play hard。
Exactly、
ね、そういうことだよね。もう、そうこなくっちゃいけませんよっていうね。うん。OK。
Okay, and for the final expression, it's a very simple expression, actually, but one that's used a lot, to hang out. Now, to hang out just means to spend time. And you can hang out by yourself. You could say, you know, I might just hang out at the cafe tomorrow afternoon. But usually you use it when you're talking about spending time with your friends. So if someone says, you know, what do you like to do on the weekends? Oh, I like to hang out with my friends.
さあ、これね、一個の日本語にならない表現ですね。Hang out。あの、吊るす hang。H-A-N-G。out くっつけて hang out。これ一人でも hang out できるし、仲間友達と一緒につるんで hang out するということも言える。ただ、時間をぼーっと過ごすという場合にも使うし、遊ぶ場合にも使うし、というんで非常に幅が広い。まあ、それだけ漠然とした意味で使える表現であると。ね。明日はそれじゃあ、なんとかかんとかカフェでちょっとハンガーとして、というふうにも一人でハンガーするというふうにも使えるしですね、今度の土曜日は、ケンジにマーボーにね、あの辺全部引き連れてみんなでハンガーすると。まあ、こういうふうにもね、使えると、いうことで、時間を過ごす、遊ぶ、つるむ、たむろする、ブラブラする、そんな様々な意味合いを持って使える大変便利な表現、hang out。ということでね、You're gonna hang out somewhere after the recordings?
Yeah, I think so.
というような具合というわけでね、See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能逆スキップ再生なんだと思ってらっしゃる方すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって言葉で聞くと、何だろうと思いますが、まあ、実はですねファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、まあ、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね、ちゃんと覚えておきたいですよね、そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押してそれから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか?
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、まあ、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。